遅いからといってもうダメだと思ってはいけません。時が過ぎたからもうおしまいだと思ってもいけません。あなたの時が過ぎ、あなたに遅く見えても、実はそこに神の計画があり、だからこそ豊かな実をつけ祝福されることがあると主は言われます。あなたの判断を私の手の中に委ね、あなたの思いを私の手に託しなさい。私はあなたの思いよりもはるかに高い祝福と恵みの雨を、嵐をあなたに注いでいこう。それはあなたを祝福し、人々を祝福する。場合によっては命を助けることになると主は言われます。あなたは自分の判断でもうおしまいだと思ってはいけません。私はあなたの思いよりもはるかに高い計画を持っていると主は仰られます。
この激しい戦いの後に、この豊かな実りがこのつけられる当主は言われます。このあなたを通してこの多くの救いが来ることを覚えなさい。それへさらに感謝を成し続けて受けなさいと主は言われます。
私はあらゆるところから人々を呼び集めていこう。この来年度の殉教聖会において私が語った通り、千名を超える人々を私を集めようとしています。あなたは大胆に求め、具体的にあなたの愛する者たちを主が語れる者たちのために祈り招きなさい。私は具体的に人々を引き寄せ送り、そして私の技をなそう。奇跡が起こる、救いが起こる、癒しが起こってくると主は言われます。あなたはその時驚くであろう。その日に起こるのはもちろんですが、そこまでに向かってこれから救いと癒しと奇跡が始まってくると主は言われます。 God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, he did it. God is working for my good. For my good. For my goodGod is working for my good. Yes, he did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊の高なご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた人一人を感謝します。オンラインで共に入ってきた人一人を感謝します。七世紀サム教会の新牧師あるイエスキリストご自身が、七世紀サム教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身を豊かに語り導いてください。私たちはあなたに期待します。あなたが語ってくださり、あなたが働いてください。信じてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目におられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ちょっと示された言葉があったんですね。それが、皆さん開けなくてもいいけど出してくれますか。出エジプト記の9章の32節かな。9章の32節の言葉、出エジプト9章32節の言葉、こちらで読みしますね。しかし小麦とスペルト小麦は打ち倒されなかった。これらは実るのが遅いからであると、出てこないですけども言っておいたんですけども、すいません。これ何かというとね、出エジプト記の時に10の奇跡がありますけど、10個の奇跡が、そのうちの一つに氷が降るんですね。で氷が降ってどうなったかというと、それを前もってモーセが言った時に恐れて、エジプト人でもちゃんと、人も家畜も家に戻した人は知らなかったんですけど、その言葉を聞いてもほったらかしにして外に出した羊も人間もみんな死ぬんです。ただその時にゴシェンっていうイスラエルの人たちだけは、イスラエルのところの住んでるところはそれは降らなかった、守られたんですね。でその時に何かと言ったら、この32節の手前を見ると、また出てこないですか。32節の手前を見るとですね、なんだっけな、他のものは、助かっ全部滅びになるんですね。甘と大麦が打ち倒された。大麦は頬を出し、甘は粒をつけていたからである。だからもう頬を出し、つぼみをつけていたものは全部倒された。でも小麦とスペック小麦だけは助からなかった。どうしたか、遅かったからなんですよ。普通遅いと慌てるし、なんかいつまでなんだろうと思う。ところが遅かったので守られていたんですね。すごく語られたんですよね。ヨセフのことを思い出す。旧約のヨセフ、彼は夢を見て、そして、偉くなるというか、兄弟や家族が自分を拝むようになるって見たけど、結果として憎まれて、エジプトにまず奴隷としておられます。 でもそこで神が祝福しなさったんだけど、今度は奥さんに言われて断ったので冤罪で囚人になります。でその時は彼はすごい信仰を持ってたと思うんですよ。必ず神様の名前を上手すると思って、その時検察官長と調理官長っていうね人のが2人入ってきてる親に、その夢を解き明かしてあげるんですよね。その夢の通りに、検察官が元に戻って調理官が殺されるのかな、なるんですけども、でその時に彼は言うんですよね。私を思い出してください、私はこんなことをしたいんですって、こう2節の間に私って言葉が6回出てくるんです。でヘブル語は私って言わなくても日本語と一緒で主語をいちいち言わなくても分かるんです、私って。なのにわざわざ私って言ってことは、私を思い出してね、私はやってないんです、私のことを必ず言ってねって、こうそう言ってることなんですよね。そうやってヨセフはついに時が来たと思ったんですよね。ずっと死にててついに時が来た、この時だと思って私のこと言ってくださいって言ったんですけど、普通言わなくったって夢を解き明かされてその通りになって自分を助かって相手が死んだらやっぱ言うと思うんですよね。でも見事に忘れるんです。これは神の意図的なことだと思うんですけど、忘れるんですね。でその結果ヨセフはおそらく1週間1ヶ月、まあ、3ヶ月ぐらいまではね、今か今かと待ったけど来なかった。で2年経った時に王様が夢を見て、誰も解き明かせなかった、地方紙も誰も。それでその時思い出すんですよね、検察官長がね、ああすいませんでした、囚人に牢屋にヨセフというのがいて彼は解き明かしましたって言って、で呼び出される。その時にひげを剃ったって書いてある、まあ、別に日常的なことかもしれないけどわざわざ書いてあるので、おそらくヨセフは最後の2年間は彼にとっては本当に長かったし、もうダメだ、信じてるんですよ。いつかきっと神様の今成就するけど、あいつになるんだろうなっていうふうになったと思うんですよね。でこの2年間というのは彼にとってはまさに待たされたんですね。遅くなったんですね。でももしすぐ思い出されていたら、ヨセフは助かったけどナンバー2にはなってない。2年間待たされた結果、この呼び出されてひげ剃って出ていくか、王様前にね、王様にですね、ヨセフお前夢を解き明かすんだなって、一番最初の言葉は私ではありません、神ですって言うんですよ。そして夢を解き明かした後もこれは神があなたにお伝えするためですって言ってね、で7年間の豊作の後7年間の代金が来るからちゃんと準備しなさいって言ったら、王様がもうこれはできるのはお前しかいないって言って、みんなも賛成してヨセフはナンバー2、実質のナンバー1になってやるわけですね。でその結果7年の豊作の後に飢饉が来た時にイスラエルから兄弟が来て、次にお父さんも来て夢の長寿が来るわけですね。つまり遅くなったからなんです。すごくそのことを語られたんですね。で間違いないください、だから忍耐して待ちましょうということを言いたいんじゃなくて、遅くなった人いるでしょう、なんでこんな遅くなったんだってね。もう私は老いぼれてしまったとか、もう私はもう問いが終わったらダメだとかって、これね騙されないで、遅くなったから守られて身をつけたんです。この、なんだっけ、小麦とスペードコミだったっけね、はね結局出なかったけどね、だったんですね。で何かというとですね、神様このことをすぐ語られたんですね。で今日ちょっと最初の感じ、これは今日のメッセージじゃないんですけど、ね、だから、遅くなったとしても実はそれがマイナスでは何でもないんですね。それによって守られて逆に身がつくわけです、この後ね。これをどうぞね覚えておいてほしいと思います。そのことをねすごくね、今回示されたんですね。であと大阪でめいちゃんが突然アカペラで特別賛美を頼んだんですけど、トイレ行きたくなった私ねですね、ちょっと古い歌ですけど、あれすごい良かったですね。あとそれから名古屋でも良い交わりを持てまして、名古屋のね今勤めてる学校でその中で祈ることができまして、とても良かったです。本当にオンラインの人との交わりと交流はとても大事だなということを強く思わされました。はい、それじゃあ聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日のヨハネの5章ですね、一節から見ていきたいと思いますが、これは38年の間伏せっていた人は奇跡によって癒される話ですね。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。これ祭りって書いてあるんですけども、祭りはイスラエルに三大祭、三つ大きな祭りがあります。プリムの祭りと、カリオの祭りと、それから水越しの祭りです。でザ・フェスティバル、ザって言葉がついていたら英語で言えばね、その祭りって言った場合はもうこれは水越しに決まってるんです。水越し祭りが一番大きな祭りなんです。主定日を記念して行う祭りなんですけど、この主定日の時にイエス・キリストは十字架がついたんですね。これが一番大事な祭りなんですね。だからこれもしザがついていたら水越し祭りですね。でそのお祭りの時に水越し祭りの可能性が強いんですが、イエス様はエルサレムに登っていかれるんですね。でお祭りの時ってのはみんな集まってきててですね、もうすごい人がいっぱいいて、 そして大体イベントが行われてたりするわけです。でそこにみんなわーっと人が集まるわけですね。で普通祭りに行くとそのイベントがあるところに行く。私くんち行ったことはないんですけど、くんちでもなんかいろいろなんかやるんでしょ。そしてなんかまたなんか席があって高いお金を出したら前に行くんでしょ。でそれはどこの祭りでもそうですよね。でやっぱりそういうとこ行くわけです。あるいはあの、夜店が出ていて、夜店っていうのかな今何でも知らないけど店が出ていてね、あのそこにね食べに行ったりするわけですね。ところがイエス様はそういう人がかりがしているところとかイベントの会場には目もくれずまっすぐ行かれた場所はどこかというと、ベテスタだったんですね。2節。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって5つの回廊がついていた。ベテスタの池があったんですね。で、まあ、回廊って周り廊下ですけど5つの回廊がついてるから大きな池なんですけども、どういうことか、そこにたくさんの病人書いてありません、ね、そこに、大勢の病人、盲人、足をなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。なんでいたかというと、これ、4節がね、下に書いてありますけども、4節で、ね、下に書いてあるのを見ると、彼らは水の動くのを待っていた。どうしてかというと、主の使いが時々この池に降りてきて、水を動かすのであるが、水が動かされた後で、最初に入った者は、どのようなもの、病気になってかっている者でも癒されたからであると。このベテスタの池があって、この池に、が動くと、天使がやってきたらパパって水の表が動くと、動いた瞬間最初に飛び込んだ人は確実あの必ず癒されると言われたんです。実際起こってたんです。実際起こってなければ人は集まりません。で実際起こってだからみんな人がやって向けてみんな待ってた、こうやってね。でも最初に入ってたからこう待ってた。でおそらく38年間この人もそこで伏せながら、最初は家族が何かが来てですね入れてあげようと思ったけど、いつも最初に入れなくて、そのうちもう家族もちょっと生活がありますからね来れなくなって、でこうずっと一人でそこで38年伏せてて、で諦めたでしょうね。もう無理だなって、もう自分はとても最初に入れない、一生ここで38年間ここでこうやって過ごして死んでいくのかなと思ったと思うんですよね。そこにイエス・キリストは行かれたんですね。たくさんの病人たちがいるところに、そしてしかもこの38年病気にかかって伏せていた人のところに行かれたんですね。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、マシさんも分かるわけですね。あ、それで、そこにやってきたんですね。そして言われたんです。良くなりたいかって。で、普通人々はイベントのあるところや、人だかりになるところや、なんかこう話題になっているところに興味があるわけですね。大谷翔平とかですね。なんだっけ、兵庫県知事とかですね。わかりますか？全然わからないという人はですね、世から隔離されてきてて、それも悪くありません。ただ隔離されてるだけでいいと思わないでください。それどころじゃないんだ、あの人を助けなきゃ、この人を助けなきゃ、あの傷んでる人とか、そういう人たちのことをほっとけないなら聖書的です。ただ単におっしゃらないだけなら聖書的でも何でもありません。大谷翔平の YouTube を見るよりは、あの人に電話して助けなきゃいけないって思ってますか？兵庫県知事のなんで百条院かよく知ってらっしゃいますよ、牧師は、ね、それを見るよりは訴えられたらあの人に慰めを出なきゃいけないっていう人いませんか？いないとしたらあなたが全然周りを見てないだけの話です。いくらでもいます。あなたが助けれる人、あなたが助ける人のご縁があったら、あなたのうちにおられる聖霊様、イエス様が助けたいと思っている人、励ましたいと思っている人、福音を伝えたいと思っている人、声をかけてあげたいと思っている人はいくらでもいます。あなたの家族の中に、親族の中に、職場の中に、関わっている人々の中に山ほどいます。イエス・キリストは祭りに行ったけど水越祭りかの可能性がある。その時に行ったけど、その時に全く騒いでる人たちやイベントには興味を持たなかった。そこにも行けないでベテスタの見ながらずっと病で苦しんでいて伏せている人たちのところにまっすぐ行かれたんです。これがキリストの愛ですよね。地上に来た理由ですよね。そしてね、この人に会えたんですよね。この人を聞いて良くなりたいかって。で面白いんですよ。良くなりたいに決まってるじゃん普通。でもね、皆さん、あまりに長いとね、人ってね、諦めるんです。この人だって最初は ね、家族も一緒に来たんじゃないかな、最初はね。飛び込む、私飛び込むって、家族いなくったら友達来てくれたかもしれない。で、最初に行けんすよと思って、みんなも思ってくれた、心から。でも、みんなできなかった。思った人もできなかった。で、彼自身もできなかった。で、誰もいなくなったと。それでも自分で何とかしてと思って、いつかは誰かが来てと思ってた、最初は。やっぱり38年ですからね。そのうちですね。あ、もう無理かなって。もう一生このまま治らないだろうなって。このままここで伏せっても終わるんだろうなって思っていたと思うんですよ。ある方は思ってるんですよ。もうこんなもんかなって。これで終わるのかなって。自分のこと、愛する人のこと。いや、そのことはね、いつかはきっと良くなる。いつかはきっと良くなる。でもそのいつかは永遠のいつかなんです。今日だとは思っていません。今日、神様がやってくださるよって言うとね、って笑うんですね。信じてないんです。でもそれを責めません。この人だってもう諦めてたと思う。良くなりたいかって言った時にね、って、良くなれるの？そんな言葉聞いたことがない。まあ、もしかしたら久しぶり、超久しぶりか、あるいは聞いたことなかった。この人はね、よくなれるのか、よくなれるかもしれないって思った。この人が、イエス様ね、この人が私を池が動いて入れてくれるかもしれない。池に行けって掘り出してくれるかもしれない。思ったわけですよね。久しぶりでそんなこと思ったのは。だから言うんですよ。はい、よくなりたいって言ってないですよね。今日に言います。主よ、私には、水がかき回されたとき、さっき話しましたよね。水がかき回すとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。一人ではいけないんです。あなたがやってくださるんですねっていう期待を持ってるわけですよね。行きかけると、もう他の人が先に降りていくんです。私行きかけたらもうダメなんです。あなたが先に入れてくれますかっていう、こう、期待を持って言ったわけですよ。でも、この人の気持ちは、池が動いたら治るっていう話なんです。池に目が向いてるんです。ここにいてくさえいればっていう、ところがイエス様は、池なんかいらなかったんです。池に行けとは言わないんです。そんなことはいけませんとも言いませんが何かですね、あなたがこうなったらなんとかなる、こうなったらなんとかなると思ってずっと考えてるんですよ。あのお医者さんにかかれば、この薬を飲めば、こうなってくれれば、ああなってくれればと思ってるけど、主はそんなことは言わないんです。主が言った言葉は、起きて床を取り上げて歩きなさい、言葉なんです。イエス・キリストの言葉があれば、38年縛っていたところから解放されるんです。あなたが苦しめてきた悪習慣から、お酒からもタバコからも、悪習慣からも解放されるんです。その枷をキリストの言葉は打ち砕くんです。長い間病気だった人、精神的な病だった人、イエス・キリストの言葉があれば、そこから解放されるんです。イエス・キリストは解放してくださるんです。どうしてか、あなたを愛しているからです。ほっとけないからです。キリストはわざわざエルサレムに来、祭りに来たんです。どうしてか、イベントでもない、人だかりでもない、この人を助けて救うために来たんです。しかも池なんか使わない、言葉でよかったんです。キリストには権威があるんです。天においても地においても一切の権威があるんです。その権威あるキリストが語れば、床から立ち上がれる。病気が湿ったんだろうですね。でもその病気から解放される。もし霊が絡んだら霊だって断ち切られる。これ、ね、言われたんですよね。起きて床を取られて歩きなさいって。びっくりしたと思う。いや、できないから困ってたんじゃないかと思うけど、主の言葉には力があるからね。つぶやいたり文句言う人は、できないんですなんて言わないで、彼はすぐに、ほら、するとその人はすぐに治って床を取られて歩き出した。主の言葉が発せられるとね、立ち上がれちゃうんですね。主の言葉には力があるんですよね。教師はあなたに言われます、ね、起きて起きて起きて起きて、耳を澄まして聞きなさい起きて床を取り上げて立ちなさい。あなたの人生を縛ってきたものから解放されて自由になりなさいって。治りなさいって。癒されなさいって。鬱から解放されて明るくなりなさい。パニック障害から解放されて自由になりなさい。人に対する恐れから解放されて神の中で自由に生きなさい。引きこもったその部屋からさあ出てきなさい。火の光を見なさいって。もう自分の将来はないと思った人、そんなことはありません。この人のね、私ね、誰か小説書きませんか、この人のこの後のことを。 0歳からだったら38歳だけど、そうは思わないから10歳だとしたら48歳、20歳になってなったんなら58歳。そこから始まるんですよね。初めて歩く、初めてというかね、久しぶりか初めてか分かんないけど、歩くことを知って、この人の後の生涯考えてね、なんかワクワクしませんか。ね、キリストはね、まあ今日は話しませんけど、ただね、その日が安息日だったのでね、立法学者たちはね、良くないとか言うんですね。悲しいですね。人の人生が全く変わったのに、今もそういう人たちはいます。ね、立法に縛られないで、キリストの言葉を解き放ちましょう。この時この人はすぐに治って、とことり上げて歩き出したんです。主が語られればそうなるんです。ダビデの前で牧師がね、よく明かしされるじゃないですか。奥様もダビデの前で、奥様も精神病院にいて、特に結婚しちゃったけど大変な状況で、特に奥さんはですね、一生治らない、しくじんでもらわなきゃいけないと言われたんですね。誰が見ても客観的にそうだったのに、医者の判断間違ってません。医学的にはそうだった。ところが実際それでね、正解で、みんなの見て、後ろじゃないんですよ、みんなの見てる前でやったんですよ。もうみんながこっち向いてたら、そのダビデ前で降りてきたその前でこれ、ね、バッてやったんです ね。右オーバーストレートパンチでしたよね、こうねこういう感じですよね、こういう感じのパンチでしたよね。下からじゃなくてね、上から振り上げるオーバーパンチだったんですね。でそういう感じでやったんですけど、予言は何て言ったか、神の言葉は、私はあなたを癒します、あなたの病気は治りますってことから始まったんです、最初に。まずで具体的には、ね、毎日30回以上予言をしなさい、教会にしっかりつながりなさいって指示だったんです。で彼は、彼女はそれを信じた。そして言われた通りしたら見事に治ったんですよね。だからね、神様の言葉が発せられるとそうなるんです。私はお医者さんは尊敬してます、ね、そしてお医者さんの言う言葉は大事に、ちゃんと私病者にかかったら言われた通りきちんと薬を飲むし、ちゃんとやります。すっぽかしたりしません。しかしキリストが語られたら、キリストの方が権威あるんです。不治だと言われても治るんです。いいですか。キリストに権威があるからです。キリストの言葉には力があるし、キリストに権威がある。これをどうぞ皆さんね、覚えてほしいと思います。自分がその言葉を受けると同時にね、大事さがありますけど、皆さんね、皆さんのうちに聖霊とイエス様がいるんです。主はあなたに行ってほしい場所がある、語ってほしい言葉がある。あなたの肉ではなくて、内側から来る聖霊から来る言葉、知恵の言葉、知識の言葉、予言、あるいはそんな難しくはなくても心に響いてくる言葉、その人を見てたら思わずも出てくる言葉、神から来る言葉、人間的にあれこれ考えて、一生懸命考えて、そしてやるんじゃなくて、主から与えられる言葉、その言葉はその人を癒し、その人を生かすんですね。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。起きて、起きて、起きて、床を取り上げて歩きなさい。第一礼拝で私はこれから語って説教をします。起きて、目を覚まして聞きなさい。キリストの権威を持って語って神の言葉が入って、これをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。様、あの水越祭り、今でもユダヤ人にとって最も重要な祭りですが、その時のあなたはイエス様に登り、おそらく水越したと思います。登って、しかしお祭りのイベントではなくて、まっすぐこのベテスタの池に、病気の人がたくさんいるところに行って、38年間床に伏せっていた人、おそらくもう希望を失っていたと思いますけれども、その方のところに行って、あなたは癒されました。まず良くなりたいかって希望を与えて、そして次に言葉を発して完全に癒されました。私たち一人一人にもこの言葉を与えて癒してくださり、希望を与えさり、生かしてください。そしてまた私たちを通してたくさんの希望を失っている人、縛られている人、病んでいる人がいます。年齢を超えてたくさんいます。どうぞ私たちが肉ではなくて聖霊の道に従っていって、神様のその素晴らしい御業を見ることができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですかってこの時も聞かれましたけど、ね、よくないこの時よくないですけど、何をしてほしいのですかって、今あなたの心の底にある願いと求めを主におっしゃってください。体が病気の方はね、その癒しのために精神的なものを感じている方は胸に置いて、霊的なものを感じる方はお腹に置いてください。自分はいいんだけど家族友人という方はその方を思い浮かべてください。その方がどこにいても、あなたがその場所が分からなくても主は知っておられます。その方のところに手を伸ばしてその方に触れてくださいます。健康だがありません。経済のこと、人間関係のこと、お仕事やプランのこと、いろんなことに対して主に祈りましょう。主は答えてください。今イエス・キリストの名によって心を合わせて祈ります。人一人が手を置いている場所に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、一人一人が取り出している人に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。あなたが抱え込んでいるこのプラン、計画を私の手に委ねきなさい。私がそのことを祝福しよう。あなたが願い求めているよりもさらに大きな祝福をあなたは見る。神においてのみなさい、私においてのみなさい。私はあなたに答えるだけではなく、あなたの願いよりも大きく見手を伸ばし、またあなたにどうすればいいか教えよう。私の方法はあなたの思いを超えていく。そして私はそれを成就すると知られます。左の脇腹が痛んでいる方はイエス様って見せる。よっされよ、今足を触れてください。治りなさい。痛みを消えてなくなれ。告白を変えなさい。癒されたところを徹底しなさいとしています。しびれと痛みをそのから消えてなくなれ。壊死したの振動よ、生き返れ。イエス・キリストの名によってバネ指を完全に治れ。奥歯の痛みと腫れ、イエス様って目で腫れが引いて完全に癒されなさい。腫れが引いて完全に癒されなさい。不眠の霊をその人の力刺され。夜更かしの霊、イエス様って命ずる、その人が出て行け。何度も私はあなたに語りました。夜眠れない時は聖書を見なさい。スマホを見るなら12時を超えたらスマホに聖書を入れていて、聖書を読みなさい。聖書を聞きなさい。私はあなたにスマホを見るなとは言いません。しかし12時を過ぎたらスマホを見るときは聖書を見、聖書を聞きなさい。私は御言葉をあなたの心に蓄え、備えさせ、そしてあなたの生活を変えると言われます。なんか恐れがある人ですね。人に対する恐れ、将来に対する恐れ、なんか病気に対する恐れ、この恐れ、全く愛は恐ろしみ出します。主の愛で満たしてください。主の愛で満たしてください。主の愛で満たしてください。イエス・キリストって恐れをその人の力出ていけ。恐れの霊、それをその人たちからされ。感謝します。ありがとうございます。肩が回らなくなっていた人ですね。その肩に触れてくださり、肩が上がるように回るようにしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。喉がなんか痛かった方、今癒されました。耳鳴りがしている方、これが消えました。糖尿病が癒されました。パニック障害が治りました。イエス・キリストなんて心と体を完全にされよ。許しを宣言しなさい。それによってあなたは自由になります。感情がついてこなくても構いません。神の言葉に立って信仰によって許しますという宣言をしなさい。そうすることによって感情は後からついてきます。感情は何と言おうと許しますという言葉を宣言しなさい。神の言葉に立って信仰に立って、その時あなたは解放されていきます。自由になります。癒されます。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤー。はい、触れられて語りたいした人いると思いますけど、はいはいはい、感謝します。どうぞお立ちください。もう一度感謝します。ハレルヤー。ハレルヤー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。もう一度神様に感謝します。ハレルヤ。それではお知らせをですね、今日も明るく元気に、のぞみ伝道師にお願いいたします。